改めて皆さんおはようございます。今日はユダイさんと夏希さんの婚約式なんですけれども、婚約式とともにクリスマス礼拝をこれからさせていただきたいと思います。本当にこういうお祝いの時をですね、一緒に持てるっていうのはこんな大きな喜びはありません。そしてイエス様が私たちを祝福してくださる、またこんな大きな喜びはありません。先ほど賛美リーダーがですね、僕は踊るのが苦手ですって言いました。私もそうです。歌うのも苦手な人間でした。でもイエスキリストを信じてそこが打ち破られたんですね。喜びだけは隠すことができないんです。皆さん喜んでいきましょう。アメン、ハレルヤ。それでは聖書を開いていきたいと思います。聖書のない方はですね、ちょっと見ていただいて、で、あ、賛美チームまだ入っておいてください。一曲賛美しますので、マタイによる福音書の1章の18節から25節まで、聖書のある方はそちらを開いていただいたらと思います。はい、ちょっと字は小さいんですけれども、クリスマスの箇所ですね。拝読をします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にすることを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り、妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。一言お祈り下げます。天のお父様、今日のこの良き日をまず感謝をします。一年の旅路、12ヶ月間、本当にいろんなことがありましたけれども、主は真実に私たちを守ってくださり、そして今日のこのクリスマスの礼拝の時に、雄大兄弟と夏希姉妹が婚約の式を私たちと共に主の前で挙げれることを感謝をします。林家にとっても、渡辺家にとっても、全ての家族にとっても大きな喜びです。どうぞこれを祝福してくださって、そのたった一度の人生が主にあって豊かな恵みの中に入っていけるように助けてください。また私たちも皆さんも新しい一年を迎える前に、もう一度主に感謝を捧げ、本当に祝福された一年をまた始めていきたいと願っています。どうぞ臨在をもって、神様の祝福の油注ぎをもって、私たちに祝福を今与えてください。主の御言葉を聞こうとしています。どうぞ私たちの心を開いて、御言葉が心に入っていきますように、あなたを心から崇めていきますように、心から感謝をし、期待をし、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。もう一つ賛美をしたいんですけれども、糸高きところにっていう賛美があります。どうぞ座ったままで結構ですので、もう一度賛美していきましょう。神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、
と高きところに
雄大君、夏樹さん、こうね、入られてまだお会いしたことのない方もいらっしゃると思います。ちょっと立ってこう皆さんに顔を見ていただいていいですか。で、心が皆さんおめでとうと言いましょう。おめでとうございます。どうぞお座りください。じゃあ賛美チームを迎えていただきましょうか。最初にですね、ちょっとこれを見せましょうか。これはなんと私たちが30年前に明石上野丸教会で婚約式をした時の写真なんです。家内も着物を着てますけれども、あれから30年経ちました。30年っていうのは一言で言うといろんなことがありました。でも一言で言うと早かったなと思います。あっという間に30年って経ったなと思います。で、まあ私もまだ若いでしょ。でも雄大君もあっという間に30年経ったらこのようになるんですね。で、まあ私はですね、本当にイエス様しかありませんでしたから、家内にもう僕にはイエス様しかないんだっていう中で、よくご両親も納得してくださってですね、私を受け入れてくれました。で、私は今も自信があります。イエス様と共に歩むならば、主は本当に家庭や人生を祝福してくださるということです。人間には愛がないんですけれども、神は愛なんですね。で、クリスマスを一言で言うと実は喜びなんです。クリスマスは悲しい出来事ではなくて、人類の、私たちどんな人にとっても大きな大きな喜びなんです。ですから、このクリスマスをお迎えする、これは今日という日ではないんです。実はクリスマスというのはイエス様を心にお迎えした日から始まっていくんですね。そしてそれは12月だけのクリスマスではなくて、24日25日のクリスマスではなくて、毎日がクリスマスとなるんです。皆さん、アメンでしょうか。じゃあいろんなことがないかっていうと、そうじゃないんです。もうとってもいろんなことがあるんです。いろんなことがあるんですけれども、その中に大きな平安、今賛美したように平和、喜びがあるんですね。ですから30年後を想像してください。こんなふうになりますよ。ハレルヤ。じゃあ御言葉に戻っていきたいと思いますけれども、一節ずつですね、読んでいきたいと思います。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであっ った、イエス様が救い主としてお生まれになった日がクリスマスと言います。これ覚えていただきたいと思います。で、聖書の中にどのようにしてイエス様が地上に来られたか、お生まれになったかっていうことを、まあ、聖書の福音書の中に書いてるんですけども、今日はマタイによる福音書の中から見ていきたいと思います。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになったと書いています。イエス様のお父さんはヨセフ、お母さんはマリアだって、まあ、教会学校の子どもたちも知っていますけれども、聖書を詳しく読んでいくとですね、実は二人の子ではないんですね。二人の DNA を持っているわけではないんです。聖霊によってマリアにイエス様が宿ったんですね。そしてヨセフは、本当のお父さんではありません、まあ、育ての親になるんですね。でも神様はマリアとヨセフを選んで救い主であるイエス様を身ごもらしたんです。で、ルカによる福音書を見ると、いいなずけっていう言葉がありまして、今日本では死語になっていますけれども、当時ですね、こう自由に恋愛をして結婚する時代ではなかったんです。もう生まれた時から親族同士で親が決めてたんですね。ああ、ユダヤにはあの家系のこの女の子、また夏木にはあの家系のこの男の子と結婚させようって、小さな時から、まあ、昔も日本あったと思えば言い名付けという制度があったんです。ですからちっちゃい時から、あ、ユダヤさんと結婚するんだと思ってたわけです。あ、ユダヤお兄ちゃんと結婚するんだ。ですから当然自分の身をですね、主人のために清く保つっていうのは、まあ、当たり前だったわけですね。そしてユダヤでは婚約式をしますけれども、大体結婚式の1年前ぐらいに婚約式をするんです。で、法的にはですね、結婚と同じぐらい責任があるものだったんですね。でも、一緒に住んではダメなんです。ご主人となる方が奥さんの方に結納金を渡して、奥さんは花嫁準備を1年間します。で、ご主人は家の準備をして、準備ができたら、家に迎えて結婚式をして正式に2人で住むというのが、まあ、当時のユダヤの、習慣だったんですね。ところがですね、婚約していたんですけれども、2人が一緒になる前に、まだ一緒に生活する前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになったっていうんです。大変なことが起きたんですね。皆さんどうでしょうか。まあ、結婚約中にですね、相手の彼女のお腹がみるみるうちに大きくなりましてね、そして妊娠してるってことが分かったらどうでしょうか。これ笑い事ではないですね。多分男性が感じる最も大きな苦しみの、悲しみの一つはこういう場合だと思います。自分ではない相手を通して妊娠したっていうことが分かった時の男性の苦しみは、これは耐えられない苦しみです。でもルカによる福音書を見るとですね、マリアはまだ処女であった時に天使が来て、そしておめでとう、恵まれた女の人よと言われた時に、マリアは何のことだろう、まあ、そういう霊的な体験をしたんですね。そして、あなたは男の子を産むでしょう、その男の子をイエスと名付けなさい、この子は意図高き神の子と呼ばれる、まあ、要するに救い主があなたの胎に宿るんですよ。しかしマリアは言いました。そんなことどうしてわかるんでしょう、私はまだ男性を知りませんし、いや、そんなこと嫌ですっていうような感じのことを言ったんです。これも当然だと思います。こんな不思議なことはありません。しかし、まあ、親戚のゼカリア・エリザベツおばちゃんっていう方もですね、不妊の女性って言われていたのに赤ちゃんができたというニュースを聞いたばかりだったんですね。神様によって不妊の女性が赤ちゃんを産んだ。天使は言います、神に不可能なことはないって言った時に、マリアはですね、神様やめてください、そんなの嫌です、もう信じられませんではなくて、私は主のはしためです、お言葉通りになりますように。今日はですね、一番のポイントを言っておきます。それはクリスマスは喜びだっていうことですね。そして 喜びの本質は何かというとですね、私たちはね、この現代に生きていくと自己を中心に生きることが喜びだと思っています。好きな趣味、お金が与えられ、好きなことをやれたら喜びの人生だと思いますけれども、でも長く生きてきた人は分かります。自己中心に生きて幸せな人は一人もいません。自分も傷つけるし、周りも傷つけていくわけですね。聖書が言う本当の喜びの秘訣は、創造主なる神様、私たちを作られた神様、私たちを愛している神様に従順するときに、私たちは幸せを感じるようになってるんです。まあ、いい意味で親に従順するときに、まあ、例えば学校の先生が何かお願いしたときに、分かりましたって心よく従順するならば、そこに喜びがきます。夫婦関係でも従順するならば喜びがきます。でも反抗して逆らって喜びは来ないんですね。でも現代人の私たちはですね、従順するっていう言葉が死語になっています。従順することは縛られることではないか、束縛されることではないかと勘違いしておられるんですけれども、そうではないんです。従順することは本当の喜びなんです。で、今日の物語を通して、イエス・キリストは神に従順するヨセフ、神に従順するマリアのもとに生まれ、イエス様の生涯は一生涯十字架にかかるまで、十字架そのものも神様の御心に従順されたっていうことなんですね。どうぞこれだけは忘れないでください。聖書のお言葉、神様の心に従順したときに、私たちには止められない喜びが来るってことなんです。人間として生きててよかったな、幸せだなっていうものが来るように、神によって作られているのが人間なんです。そして多くの人はですね、神様なんかいないって言います。私もそう思っていました。信仰なんか必要がないって言います。でも信仰のない人間は一人もいません。神様はいないっていうことを信じて生きる人生か、神様は愛でいると信じていく人生か、二つしかないんです。ですからどちらにしても信仰の人生なんです。これは歩まれると分かりますけれども、神はいないと思って歩まれていく人生っていうのは、絶えず不安や恐れが襲ってきます。人生の中にはですね、まさかっていうことがですね、やっぱりあるんですね。いいまさかと悪いまさかがあってですね、実は金曜日、私は寺井さんのところのお母さんがですね、90歳で洗礼を受けられたんです。お電話がかかってきまして、こういう電話でした。もう母がお医者さんから、もう余命数日しかありません、そしてイエス様を受け入れてたので洗礼を授けさせてください、でもどうしても行くことができなかったので権威移譲して、義理の息子さんが洗礼を授けたんですね。ところがイエス様を受け入れたら元気になってきたんですよ。3週間何も食べていないのに、私が行った時にはお元気だったんです。90歳ですよ。お母さん元気ですね、私が見るに43歳にしか見えませんって言ったら、ニコって笑われましてね、いやー、この方まだまだ命があるなって思われました。お医者さんがダメだと言っても、いい意味でのまさかですよね。3週間、ひょっとしたらあと1ヶ月、いや、ひょっとしたらまた立ち上がるかもしれません。イエス様が命を与えてくださった。そして帰ろうと思って明石大橋に来たらですね、まさかがありました。5時から強風のために明石大橋通行止め。まあ、しょっちゅうね、台風とかでも経験しましたけれども、数時間経って通る見通しがなかったので、まあ、家内と祈って、じゃあ今日は一泊しようということで舞子ミラーに泊まりました。でもこんなことっていうのは、まあ、しょっちゅう私たちの人生にあることです。人生は私たちの思い通りなんていきません。思い通りにいかないことばかり、ましてや想像もできないことが私たち30年の中でたくさんありました。でもその時に神様に頼れる、今日はインマヌエルの恵みっていうんですけども、神様はいい時だけ共にいてくださる方ではないんです。 悪い時に、いや最悪の時に共にいてくださるので感謝が絶えないんですね。去年の8月ですね、私は自律神経を失調する病気になりました。これもまさかでした。そんななるタイプではないと思ってたんですけれども、なってしまったんです。高松に行くにも運転できなくなってしまった。もう本当に疲れやすくなってしまった。まあ、その時に、まあ、私と家内はですね、牧師っていうのはもう絶えず一緒にいるんです。30年間一緒にずっと過ごすんです。サラリーマンの方想像できますか？本当に幸いなんですね。しかしもう空気のようになってるんですけれども、自分が弱さを覚えた時に、一緒にいてくださる、一緒にいてくれる、助けてくれる、ただ共にいてくれるっていうことがどんなに人生の中で恵みであり愛なのかということを感じました。共にいる時には分からないんです。健康な時には分からないんです。でも失った時に、なんと人生を一緒に歩む人がいるっていうことが幸いであるかっていうこと、特に自分が弱くなった時に見捨てることなく共にいるっていうことがどんなに幸いかということを感じました。しかしですね、人間はみんな寿命がありますので、長く生きる方もいらっしゃるし、早く召される方もたくさんいらっしゃいます。長く連れ添うことができたら幸いですけども、そうじゃない場合も多々あるわけですね。しかし皆さん、イエス・キリストはあの十字架にかかったのは私たちの罪のために死んでくださったこと、そして3日目によみがえって今も生きてるっていうんですね。これを難しい言葉で言うと、永遠の現在を楽しむことができるんです。もし死んだ方であるならば、イエス・キリストや聖書は物語にしすぎません。過去の話です。でも主は今も生きておられ、我々と共にいてくださる。今日からですね、まあ、婚約結婚したらですね、雄大君も僕は私はではないんです、私たちはになるんです。そして親族の方は親戚と言われてですね、他人ではなくなるんです。私たちの幸せのために、私たちの人生が始まっていくんです。この私たちを持っている、どんなに幸いなことでしょう。そしてもう一つの幸いは、この神の家族がいるっていうことなんです。いろんな問題があっても祈ってますよ、祈ってください、大丈夫よ、また具体的な助けを私たちはたくさん受けてきましたし、また皆さんにも、皆さんもそうだと思います。この共にいてくださる、そして愛してくださる方を持つっていうことは本当に幸いなことなんです。このヨセフっていう人はですね、婚約をしてたんですけれども、正しい人であったって書いてます、聖書に。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表出さにすることを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。これはね、愛してるから縁を切ろうとしたんです。というのはですね、どう考えても聖霊によって赤ちゃんが生まれるなんて考えられないんです。でマリアはですね、自分の体験をヨセフに話してたと思います。天使が現れてね。でもヨセフはそんなことあるのかな。そして確かに月が満ちてくるとお腹が大きくなって明らかになって、ヨセフはこう考えたんです。もしオープンにすれば、マリアは婚約してるのに違う男性と関係を持ったので妊娠してしまったっていうことがバレたら、その当時の法律では石打ちの刑なんです。不貧困の罪として殺されなければならないっていう中にあったんです。でもそんなことは絶対できない、であるならば知らんふりをしてもう別れてしまおうと決心をしたっていうんです。愛してるから縁を切ったんです。今日ちょっと二人に言いますね。婚約式の意味っていうのは結婚ではないんです。この期間に二人が本当に約束を守るかどうかを見る期間でもあるんですね。ですから、別れることのできる最後の期間だと思ってください。要するに縁がなかった、神様が導かなかったということが分かったら縁を切っていいんです。縁を切るって言ったらなんかこう悪いことのように聞こえますけども、そうではないんです。愛してるから、あ、本当に神様が決めたご主人がいて、神様が決めた奥さんがいるんだったら、その人と幸せになってほしいので、もし別れても なんちゃ傷にならないような関係を保つことが実は愛なんですね。でも逆に言うと、そうではなかった。やっぱり神様は、まあ、雄大君の立場で言うならば、神様が与えてくださった大切な人だっていうことが分かったっていう確信を持つ時でもあるんです。で、夏希ちゃんもですね、雄大君が好きとか嫌いっていうのはあると思いますけれども、それを超えて、神様が出会わせてくださった方だ。だから一生涯この方を愛して大切にしていくと確信を持つ時なんですね。で、確信を持って結婚した時にですね、待つと。まあ、待つっていうのは、もう好きだから婚約したからもう抱きしめてもいいんじゃないか、肉体関係持ってもいいんじゃないかってこの世の日本の考えでは思いますけども、聖書はそうじゃないんです。きっちり記憶保ちなさい。待って待って待って一緒に生活をしたら、その時の喜びは計り知れないよと聖書は言ってるんです。だから待ったらいいよ。まあ、女性は大体待てるかもしれませんが、男性は待てないかもしれない。雄大君、分かりましたか？で、確信を持って祝福を持っていくということは、その間に両方は、あ、この人って真実な人なんだ、この人は神を恐れて守る人だっていうことが信頼になるんですね。何が幸せかっていうと、信頼できる人と一緒に過ごすっていうのは幸せです。でも信頼できない人と一緒に連れ添うのは大変ですよ。で、ヨセフはそういう意味で正しかったので、密かに縁を切ろうと思ったんですね。もう一回だけ見てね、私の、あの30年前の姿ね。30年後こうなるから。もっと彼の方がイケメンですけどもね。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。今度はヨセフも不思議な体験をします。これを啓示って言うんですね。覚えてください。クリスチャンになる。クリスチャンになるってどういうことかっていうと、神様なんかいないという信仰を捨てて、聖書を通してこの愛の神様を受け入れる、イエス様を心に受け入れた時からクリスマス、救いが始まります。で、その時から啓示っていうものが私たちに与えられるんですね。それは神は永遠の現在ですから、今の具体的な問題の中に答えを与えてくださるんです。教えてくださるようになるんです。例えば夏希ちゃんが、あ、雄大君が帰るのが遅いと思ったら、今までだったら心配で終わります。でもイエス様、雄大君が無事に帰ってくるように守ってください。またなんか赤ちゃんが生まれたかもしれない、神様どうぞこの子を祝福してくださいっていう中に、神様がいろんなことを語ってくれるんです。大丈夫だよとかね、まあ、こういうふうにしたらいいよ。で、ヨセフも啓示が始まったんです。それは一番心配していた男性として、もう本当に一番つらい悩みですね。奥さんに赤ちゃんができていると、もうこんな悩みはないんです。それに対してインマヌエルの神様ははっきりと、ダビデの子ヨセフよ、恐れずに妻マリアを迎え入れなさい。で、マリアが言ってた言葉と一緒なんです。聖霊によって赤ちゃんを宿してるんですよ。で、なんと男の子ですよ。なんと名前はイエスと名付けなさい。イエスっていうのはヘブル語でイエシュアって言うんですね。主は救いっていう意味なんです。とてもいい名前ですよね。救い主の名前、もう男の子、そしてイエシュアという名前まで神はつけてヨセフに語ったんです。実は多分ヨセフがマリアから聞いていたことと一緒だったんです。こんな不思議なことって皆さんありますか？夢の中で啓示が与えられる。まあ、私の証をしますとですね、イエス様信じる前は本当にろくでない夢ばっかし見てましたね。怖い夢を見たりとかね、変な夢を見たりね。でもイエス様を信じて心が変えられると、とてもいい夢とか意味のある夢を私は見るようになったんです。そのぐらい変えられてきます。 そしてこの夢を通してヨセフは全ての悩みや恐れが吹き飛んだんですね。受け入れます。これが従順っていうんです。神様が特別に語った時にノーということもできます。でも頭では理解できないんですけども、神様分かりました、はい。皆さん覚えてますか？喜びの本質は従順なんです。意図高き方、権威ある方、誠の創造主の啓示に対してはいと従順した時、ここには書いてませんけれども、ものすごい喜びが来るんです。お父さんに逆らう、権威ある者に逆らう、先生に逆らう、喜びは絶対来ません、絶対来ません。しかし権威ある方が正しい権威を持って愛を持って何か命じるときに、はいって心から従うときに、私たちは喜びを感じるようにできています。ましてや神様からマリアを受け入れなさいって言ったときに、はい、喜びなんです。じゃあ次を見てみましょう。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。今日は新しい方も来ていらっしゃいますので、実はクリスチャンが読んでいるこの聖書っていうのは4000年の歴史があるんです。2000年前、3000年前、1000年前のことをまるで現、まあ、まさしく神が生きておられるので永遠の現在と言われるんですけれども、なぜ私たちは今の時代に神を心から信じれるかっていうと、この聖書の言葉っていうのは予言の書なんです。イエス・キリストが突然生まれたわけでも何でもないんです。今見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるっていうのは、この旧約聖書の真ん中近所、イザヤ書っていうところに書かれています。イザヤ書はイエス・キリストが生まれる750年前の人なんです。その預言者であるイザヤが750年後にメシアが生まれるけれども、乙女、まだ処女、結婚してない処女に宿るんだっていうことを預言して書いてるんですね。で、この預言がなんと250個書いてるんです。250から300個の預言、未来の預言が2つ3つの確率で当たるだけでもですね、もう天文学的な数字なんです。しかし250のから300のメシア預言が全部 100% 成就してるんです。で、聖書はこれからの未来の預言のことも書かれてるんです。もし一つでもその預言が外れるならば、聖書の権威、神の権威はなくなります。人間が信じるに値しない書物になるんです。でも聖書はちゃんと預言が成就し、まさしくこのイザヤ書の7章の14節、まあ時間があるとき見てください。その予言の成就なんだよということを聖書で言ってるんですね。そしてその名は、神は我々と共におられる。神様は楽しいときも苦しいときも辛いときも共にいてくださいます。でも夫婦であっても、楽しい時も辛い時も苦しい時も一緒にいてほしいと思っても、いろんな事情でまた死別されたりすると一緒にいることはできません。子供が遠く旅立った時に、お父さんお母さんは一緒にいるねって言いたいですけれども、人間は一緒にいることができません。でもイエス・キリストは今も生きておられ、信じる者と共に一緒にいてくださるんです。だからこの喜びを賛美で今表現したんですね。あの賛美は、主が共にいてくださる、これからも共に愛してくださるという私たちの信仰の表れなんです。神は共におられる。1年、皆さんクリスマスでちょうど実はですね、クリスマスっていうのはこの12月25日にイエス様が生まれたっていうのは聖書にどこにも書いてないんです。まあ正確に言うと10月頃であっただろうと言われてるんですけども、その日にちが大切なのではなくて、神が メシアを送ってくださり、私たちの罪のために死んでくださり、このイエス・キリストを、この予言に書かれている方が、イエス様が予言書に書かれているメシアであると信じる者は、皆救われる。これが聖書の一番言いたい予言なんですね。で、そのイエス・キリストを信じた瞬間から、あなたが死の恐怖、死の恐れを追って天国に帰るまで、永遠に神はあなたを離すことがない、あなたを捨てることはない、そしてあなたと共にいて、あなたをずっと愛し続けてくださるっていうのがクリスマスのメッセージなんです。ですから今日心を開いて、イエス様、今まで私は神なんかいないっていうことを信じてきました。でもそれを悔い改めて、今日神を信じる方を選びます、どうぞイエス様助けてくださいって心でお祈りをするならば、今日あなたは救われます。そしてあなたは今日クリスマスを体験し、このクリスマスは永遠に終わることがないんです。その意味が、神は我々と共におられるっていう意味なんですね。これを聞いた時にヨセフは眠りから覚めました。主の天使が命じた通りに妻を迎え入れたっていうことは、マリアに向かって、マリア、ごめん、あなたは私の言い名付けであり、やがて妻になる方であり、私はあなたを永遠に一緒に歩む者として迎え入れますっていうことをマリアの前に約束をしたんですね。で、マリアはですね、ルカによる福音書を見ると、会話桶で赤ちゃんを産むんです。これにも意味があります。なぜメシアが、救い主が、あの産婦人科の病院で生まれたんではなくて会話桶かっていうと、それはですね、どんな罪深い人も、どんな貧しい人も、どんな人であっても神が愛しているという印なんですね。どんなに私たち貧乏であっても、会話桶で生まれた人はいないと思います。でも神の子であるメシアが私たちのために会話桶で生まれ、そして最後の死が十字架だったんです。十字架で殺されたんじゃないんです。聖書を見ると、イエス様は私たちの罪の身代わりとして喜んで神に従順して命を捨てたと書いています。この方が私たちと共にいてくださるんですね。あの、ユダヤ君、イエス様と張り合ったら負けます。あなたは、皆さん、あの受付で見ました、あのひまわりの花、あのひまわりの花、夏希ちゃん、何ですか？
10月の2日にプロポーズをいただいた時の、花束をちょっと額縁に、押し花にさせていただいて、そこでちょっと今日は飾らせていただいてます。
プロポーズの時、彼が何て言ったんですか？
プロポーズの時はもうシンプルに、あの、結婚してくださいっていう風に、花束にもメッセージが書いてまして、それで受け入れました。
どんな態度で
もらって、そうですね、もうあのスーツで登場してくださって、まあちょっと泣きながら、あの泣きながら、
ちょっと皆さん見たいと思いませんか？その時のシチュエーションをちょっとやってもらいましょう。雄大君、どうぞどうぞどうぞ。いや、嘘ではないんで、これが B プランです。
どんな感じだった
ですか？いや、ですね、自宅だったんですけれども、まあ、食事いい、付き合ってから1周年の記念日だったんです。で、食事を振る舞いまして、料理を作って振る舞って、で、プロジェクターで映画を見てたんですけど、途中で切って、で、作成していたムービーを流しまして、で、流してる間に私ははけて、こちらに構えていた花束と、あとダイヤモンドのネックレスですね、持って着替えて、で、頃合いで 登場して、結婚してくださいと。ひざまずいてないです。こう渡しました、こう渡しました。はい、
はい、
ありがとうございました。はい、あ、それですね、これね、なんかゴッホのね、ひまわりのような、まあ夏希ちゃんが多分夏の季節ということで、でしょ、ひまわりね。ひまわりの花言葉って知ってますか。ひまわり、まあいろいろあるのかもしれませんけど、私が覚えてるのは献身という意味なんですよ。ずっと太陽を見るでしょ。だから私たちも人生いろいろありますけれども、ユダヤ君を見るんではなくてね、ユダヤ君を愛してるイエス様をずっと見続けていったら献身です。そしてユダヤ君も夏希ちゃんばっかし見るんではなくて、イエス様に献身してイエス様の顔を見ていったら、二人は同じ動きをするんです。だからひまわりってとてもいい花言葉だし、恵みですね。ありがとうございました。大きな拍手をしましょう。でこのことが私たち願うのは続くことなんですね。20年後も30年後もですね、いや今よりももっと本当に心から大切な人としてね、敬い愛することができるかどうかが勝負なんです。でもこれは神様がしてくださることで、自分の力でできるって言い張る人はいないと思います。でも神様の恵みでそのような家庭を神様が作ってくださいます。それでヨセフは見るとですね、男の子が生まれるまでマリアと関係することがなかった。これね、もしね関係していたら自分の子かもしれないと思うこともできたんですね。でもきっちりここは神様の子である、救い主であるっていうことをちゃんと証明するために、彼は神にお従いしたんです。まあ私はですね、夏希さんにね、またご両親家族の方も来てらっしゃいますけれども、教会ってなんか昔のイメージと変わったなってまず思われたんじゃないですか。なんか昔賛美歌で暗い感じでこう静かに歌うイメージがあったかもしれませんけれども、今ゴスペルっていうのを歌いますのでね、でも本質は全然変わってないんです。昔も今も一緒なんです。神様を愛し、ただ神様を表現する仕方が、まあ、現代的になっただけなんですね。でこれは新興宗教ではありませんので、キリスト教は愛の宗教です。キリストの愛を受けて、その愛を家族や社会に流していくっていうものなんですね。ちょっと賛美チーム入っていただきますか。祈ってる時にですね、神様がこの2人のために素敵な歌があるんですね、賛美をね。でこれを、プレゼントって言いますか、したいと思います。それはもう一つの実っていう賛美なんですけれども、とてもいい歌なんです。まず1回目聞いてみてください。して一緒に皆さん、歌える方は一緒に歌ってください。
伝えるため、主から得
つのみを望まれ、
この歌詞の意味はですね、みんなそうだと思います。みんな気づいていないんですね。どんな人も神様から愛されています。言葉だけではなくて、神様はそれを証明するためにイエス様を地上に送って、罪のないイエス・キリストが私たちの罪を負って十字架で死んでくださった、神はそれほど私たちを愛しているという一つの証拠を見せ語り続けておられるんですね。これに気づいた時から人生が変わっていきます。皆さん、親の愛っていうのは皆さんちっちゃい時感じましたか？親に文句を言って、こうしてくれなかった、愛してくれなかったって私もよく言ったものです。でも自分が4人の子供を育った時に、親は親で本当に一生懸命考えてくれて、祈ってくれて、助けてくれたんだとやっと気づきました。だからこのご夫妻もですね、夫婦となって子供を育てて、やっと親の気持ちが分かってくると思います。ましてやこの私たちを愛して育ててくださっている目に見えませんけれども創造主神様、お父さん、この愛が分かるっていうのは奇跡中の奇跡なんです。でも聖霊によって、またそのことに気づいて、あ、神様私を愛してくださっていたんだと気づいた時がクリスマス、救いの時なんです。必ず気づきます。そしてでもこの愛はですね、誰かから教えてもらわないとダメなんですね。ありがとう、その愛を教えてくれた、まあ、夏希ちゃんにとっては雄大君かもしれません。雄大君の愛だけではなくて、神様があなたを愛してるよっていう、そして雄大君にとっても夏希さんにとっても、相手のことをですね、好きだから出会った人ではないんです。好きだから結婚する人であるならば、嫌いになったら別れるしかないんです。神様が出会わせてくださった、神様が伴侶として与えてくださった大切な人であると信仰を持ってください。その時にキリストの愛で仕えてもらうようになります。私たち喧嘩もします。でも神様から許してもらいながら、キリストの愛をもらって家族を愛し、隣人を愛していくんですね。そして愛されるだけではなくて、今度はご両親にも親族にもキリストの愛をいっぱいいただいて仕えてもらいたいと思います。そして皆さん、人生はいろいろありますけれども、一つのことだけが分かるんです。人間は何のために生まれたのか、何のために結婚するのか、たった一つです。愛されるためです。愛するためです。人を愛するから初めて愛されることが分かるんです。愛されるからこそ人を愛することができるんです。人間が人間として自尊心を持って生きるために必要なのは愛なんです。キリスト教はこの愛の宗教なんですね。だからユダヤ君、立ち上がって、夏希ちゃんに、君を愛されるために生まれたんだよって、そして夏希さんを愛してくださった家族、またユダヤ君を愛してくださった家族も神様から愛されるために生まれたっていうことを二人で宣言してほしいと思います。じゃあ二人の人ちょっと立って一緒に賛美しましょう。皆さんも一緒に賛美しましょう。こっち向いて、向こう向いて、で神の家族にも言ってください。皆さんは愛されるために生まれたんですよって。
ありがとう、気づいてなかった、どれほど愛されているのか、はじめから今まで神の愛はいつも注がれていたこと、ありがとう、その愛を教えてくれた、主から与えられた君に、キリストの愛でもっと使え、私もこの世に使えよ、君は愛さ されるため、そしてその愛伝えるため、主から選ばれてこの世に植えられたもう一つの実を望まれ、
君は愛されるために。
そしてその愛伝えるため主から選ばれてこの世に植えられたもう一つの実を望まれ、
もう一つの実を、
もう一つの実を望まれ。
今ですね、そこに お子さんが母子室にもいるし、親戚の方もいますね。特にちっちゃい子、今お父さんお母さんぎゅっと抱きしめてください。そして君は愛されるために生まれたんだよって宣言してあげてください。君は本当に愛されるために生まれたんだよってぎゅっと、ね、たくさん子供がいます。愛されるため生まれたことを体験してほしいと思います。じゃあこの折り返しだけもう一回賛美して、皆さんね、二人の祝福を祈っていきましょう。この後に聖約式をしま、あの聖約の時を持ちますけれども、まあ神の家族ですね、神のおじちゃんおばちゃん、おじいちゃんおばあちゃんもいっぱいいます、この二人に向かっていっぱい愛を受ける家庭を作ることを応援しましょう。そしてもうすでにあのユダイ君は子どもたちのために先生として仕えていらっしゃいますけれども、夏希ちゃんも一緒にね、次の世代、若い世代、多分ね、私たちが生きてきた30年よりももっと難しい時代だと思います。もっと愛や家庭が崩壊する時代です。だからこそこの2人が祝福されて、たくさんの 愛を感じない、愛がわからない子どもたちや人々を愛してほしいと思いません？ですから今日は特別な日ですから、ちょっと皆さん立ち上がってね、この君を愛される時にこの2人に手を差し伸べてね、愛されるために生まれたんだということを表現していきましょう。どうぞ立ち上がりましょう。君は愛されるため、
そしてその愛の実を望まれ、
君は愛されるため、
君は愛されるため、そしてその愛伝えるため、主から選ばれてこの世に植えられたもう一つの実を望まれ、
もう一つの実を、
もう一つの実を望まれ、
じゃあもう一度座っていただけますか。メッセージの7番目開いていただけますか。あ、いいよ、元に戻って。津田の教会はですね、あの加藤匠というあの牧師先生がフィンランドで今牧師をされています。1週間前までおられたんですけれども、16日にあのご実家に帰られました。何のために帰られたかっていうと、お父様が90歳の誕生日を迎えられたんですね。でそのお祝いのために帰られました。そしてあの写真が送ってきました。これを見てね、皆さんどう思いますか。私は羨ましいなと思いました。夫婦が一緒に、まあ お母さんの方はちょっと90まで行ってないと思いますが、80何歳と思いますけども、一緒に90歳まで仲良く歩めるっていうのはこれ奇跡ですよね。でなんとその
卒業の卒っていうのは略字で90って書くので、あの卒寿というそうなんです。90歳の時ね、これの写真を送ってください。いい顔でしょ。でもね、このお父さんとお母さんは2年前までキリスト教にとても反対してたんです。お父さんはあのとても真面目な方で、社会を良くするためにずっと共産党の中で一生懸命働いてきたお方なんですね。しかし娘さんが牧師になって、その愛を受け入れられてガラッと変わりました。本当に変えられて、まあ、このような顔に、なったんですね。ですからあのイエス様をお迎えするのに遅いということはないんです。おいくつでも大丈夫です。ですから今一緒にですね、今日新しい方も何人か来てらっしゃるので、一緒にお祈りの時を持ちたいと思います。目をつぶっていただけますか。そして一緒に牧師と共に、まあ、祈っていただきたいと思います。神様のことを天のお父様と言いますね。天のお父様、クリスマスの本質は喜びであることを聞きました。私たちを作り、私たちを愛し、私たちの霊のお父さんである神様の言葉に従順するときに、受け入れるときに喜びがあることを知りました。マリアは天使の言葉を受け入れました。ヨセフは天使の言葉を受け入れ、マリアを受け入れました。共に簡単なことではありませんでした。今の時代イエス様を受け入れることは同じように簡単なことではありません。でも受け入れた時にクリスマスが始まり、喜びが始まり、辛い時も楽しい時もあなたが共にいてくださるということが分かる喜びの中に入ります。どうぞ今日から神様を認めない信仰ではなくて、神様を認める信仰を持たさせてください。どうぞ私の心に来てください。人生と家族を祝福してください。愛されるために生きていきたいです。そしてそのあふれる愛を持って人々を愛していく人生を歩みたいです。私を導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってアーメン。ハレルヤ。心から祈った方が今日クリスマスが始まったことを宣言いたします。それではですね、一部礼拝を終わって婚約式の方に行きたいと思います。